まあ、それでちょっと馬の話続けていきたいんですけども、はい、私のおじで、カイザー誠一というおじさん、はい、もうちょっと亡くなっちゃったんですけども、はい、あのおじが若い頃ですね、まあ、馬喰といって家畜商やってたわけですけども、はい、あの、馬を売るときにですね、はい、市場といって必ずなんか荷物引かして、それから馬を売ったもんだっていう話聞いたことあるんですが、その時におじさん、神尾さんがですね、必ず試しっていうんですかね、試し引きっていうんでしょうか、それをやられたっていう話聞いたんですが、それはもう結構やってたんでしょうか、そういう。
やった。あのね、ということはね、私らあの、札幌へ出てね、
はい、
札幌の財から馬を買ってくるんですよ。ということはね、札幌はこの辺よりもね、その、手足の丈夫な馬が数いたわけです。農家に、
ええ。
で、その農家へ行って、
ええ、
そういう馬を探して買ってきて、そうすると、こっちに来ると何割か高いわけですよ。
ああ、なるほど、
うん。で、そういう商売でね、歩いたんだけども、結局農家でもね、その、まあ、自分らで使い切れない、言うことの聞かない馬、そういう馬がね、もうあっちこっちにいるんだわ。
あ、なるほど。
そういうの余してるからね、そういうやつだったらもう半値もつかないで買ってくれるわけ。
あ、なるほど。
ところが馬の体型さえ良ければね、こっち来たら、いや、すごい馬持ってきたな、おい、これ、あんま買うか、バクるかということになるから、そういう人を見当つけて、飽きないするわけだ。
なるほど。
その時に、いや、それではもう、明日からすぐ山へ入るんだから、どのぐらいこの馬が仕事をするか、それをちょっと試してみれということで、その試験引きという、
試験引きですね。
いう、あれをやらされるわけだ。
まあ、おじさんは本当そういう馬にかけてはとても上手だと、まあ、調教が上手だって言うんですが、コツはあるんですか？その言うこと聞かない馬を動かせるか。
いや、あるね。あのね、人によってはね、叩けば行くってこういうの。もちろんね、叩けば動くの生き物は恐ろしいから、ところがね、叩かれたら動かないのもあるの。ということはね、方々行って農家でもね、叩かれてきてるから、
なるほど、
そういうやつはね、いくら叩いても絶対に行きません。
言うこと聞かない、逆に。
ところが馬もね、十頭いれば十頭問いろ、人間と同じでね、十人問いろというあれがあるからね、こう、まあ、私の場合はね、あの、仮に牛舎なら牛舎に入っている馬を、こう外まで出すでしょ、引っ張って。その時にね、自分が手綱を持ってね、外までずっとこう出てきたらね、その間にね、よし、この馬はね、どのぐらいの気持ちでいるか、どのぐらいの仕事をできるかってこと、ちゃんともうピンとくるな、頭に。
なるほど、もう馬の気持ちがわかるという、そういう感じですね。なるほど。
だからね、私は他でみんなが余してきた馬でもね、私は余した馬一匹もいないんだ。
なるほど、そうですか。
だから、スエちゃんが暴露した頃は、まあ友達だから、いや、おやねき、ほべちなら、あの、ほべち、ちょっと行きたいんだけど、一緒に行くべや、
なるほど。
だから、ほべち行ってね、あの頃で、あの、まあ、ヤクザでどうにもならんっていう、うちへも行ってさ、ね。そして、そこへも行って、その、バクったことがある。そしたらね、お馬はいい馬だな、おい、どのぐらい引っ張るか、おい、ちょっとやってくれ。こう言ったらね、あ、そうかって。そしたら、しえちゃん、おい、兄貴、ちょっと、おい、試験だってよ。って言うから、おい、いいぞって。そしたらね、丸太を2本、こう、ありしてね。
はい。
さて、なに、こんな細い丸太か、こんなものを3本にして、3本にこう、
なるほど。
並べて。
直径30センチぐらいの、やつを3本。
並べてね、12尺のもの。
はい。
それをね、あれして、そんなもんならね、その、そこへ行く前にね、あの、こっちから行ったら指示を友達にしてるうちでね、ちょこっとやってみるから。
なるほど。
よし、このままこうやればこのぐらいは行くな、という感情で、よし、おい、これだったらおい、あそこ行くべや、と。
うん。
いうことでそこへ連れて行ってもらって。
ああ、なるほど。
で、試験した。そしたらね、いや、おい、お前らみんな乗れや、と、こうやったの、その丸太の上。冗談でないぞ、何も乗ったら行くわけないねえかって、もう行くか行かんか、お前ら乗れ、乗せんの。そしてね、何ぼでも行くの。いやいや、もういいでや、もういいでや、かわいそうだからもういいでや。そして、降ってきた。そしたらね、3日ぐらいしたらね、今度文句が来たの。 冗談でないとあんなもの山行ったって全然仕事しないぞ。そんなことないんじゃないのかと。ね、あんたらはね、その宿能を見て承知でバクったんだから、
うんうんうん、
何言ってるんだと、今頃ダメだと。こうなったらね、いやダメだ、お前ら来いって来いから、それが今度行ったの、
うんうん、
2人でね、車で走ったわ。そしたら向こうでね、おい冗談でないぞお前らこの野郎って言ったら、何言ってんだこの野郎、何言ってんだこのバカ野郎らとこうやってんの俺、何言うこの野郎バカーって来いからね、ね、馬をね使えない、馬よりあんたら頭下だから馬動かないんだからバカでないのかって言ったのね、馬の頭の上になっていたら馬はあんたの指示に従うぞって言ったの俺、
うーん、なるほど、
従わないということはあんた馬より頭が下なんだって言ったの俺何言ってんのこのバカって言ったのもういや理屈はそうだけどもう冗談じゃないと俺だから全然動かないでやって、だからあんたらこの馬のね、頭脳の上になんなさい、このまま働いてくれるからと、これ。
なるほど。
ね、
やっぱり難しいもんなんですね。
いや、そうだよ、難しいよ。じっとみんな違うよ。
なるほど。
今日も考え方も。これは人間だと同じ。
うん、そうですね。で、それでですね、お医者にあと一つだけお聞きしたいんですが、シシリムカのほとりにという映画、確か7、8年前ですか、作るときに、使った馬ありましたよね。
はい、
鉄姫という。はい、あの絵も結構、効かないというか、馬だったそうですけど、おじさん、調教されましたよね。あの時の調教のその様子とか、苦労話を教えてもらえますか。
あれはね、本当はこの辺で何かその近いところで買おうということだったんだけどもね、あれ、スエちゃんの友達がね、十勝にいたわけ。
ああ、なるほど。
うん。そしてこの辺でね、なかなかその、気に入った馬が見つからないし値段が合わないということであれ、当時のね、まあ、あんたの親父さんらの考え方の、まあ、多少の予算もあったかと思うんだもん、でそういうことでね、
はい、
まあこの辺で、まあ、なかなかいないんだったらしたら、まあ、十勝行こうかということで、はい、なんていうかな、あの人な、そこへ訪ねていったの、でそこで世話してもらって、いやこのぐらいの体型の、まあ、こういうもんならいいんじゃないのかと、したら値段も大した、いや結構ね、あの頃ここへ来たらね高い値段になったんだけれども、それを持ってきて、で全然ほれ仕事のしたことない馬だから、それをもうアランマから鳴らして、でそういうところからそのフィルムを取っていかなきゃならんっていう見学でやったもんだからね。
なるほど
ね。全然、もう本当のもう腹から、こういう風にして、鳴らして、こういう風にして仕事をさせるんだぞということからずっと、あれテープだって俺に本当はくれることになったけど、一本も来ないんだわ。
そういう問題ですね、
ね、本当
だ。で、まあ、それでですね、その鉄姫調教するときには、あれは冬の時もあれバトリに荷物を積んで引っ張らすんですか。
そうそう。うん、
そして冬もバトリでやる、で、重さは少しずつ、変えるもんですか。
少しずつ変えて
る。で、やっぱり手綱でもう分かるわけですか。
手綱で分かる。
結構馬体は大きい方だったと思う。
大きい方だったよ、馬はね、大きい方、
うん、
この辺来てはね、大きい方だった。
でも結構おじさんの言うことは聞いてましたよね、あの馬は。
そうだ、
やっぱり馬を御するのは上手だということですね。
で初めあれね、あれみっちゃんが養ってた、
そうです ね、海田光さんですね。
みっちゃんがね、乗れるようになって乗ったってね、初めなかなか行かないんだわ。みっちゃんの言うことは聞かないんだわ。いや笑って笑ってね。
はい、本当はですねたくさん聞きたいことあったんですけども、今日はですね馬の話ということだけで、時間参りましたので、この辺でお話を終わりたいと思います。本日のお客様は二谷老人クラブ会員の平村神夫さんでした。どうもありがとうございました。